はい、どうもこんばんは。昨日 X の方で、そこそこ長文投稿しまして、で、まあそのテーマというのが、目に見えるものと目に見えないものを対比しながら、目に見えないもの、測れないものっていうのが大事なんだっていうことを、まあ、その投稿の中で書きましたけれども、でその後にですね、その投稿を引用する形で、千と千尋の神隠しの主題歌になったあの、いつも何度でもという歌の歌詞の一部を抜粋して、これがまさに質的なあのもの、要するに目に見えない測れないものが大事なんだってことが、この歌詞の中でめちゃくちゃ、見事に表現されているっていうことをその後に投稿しまして、で今日ですね、またあのそれについて調べてたんですよ。その作詞家である角若子さんという方、あの歌ってるのは木村由美さん、作曲と歌が木村由美さんで、作詞が角若子さんという方で、で、その角若子さんがどんな方なのかなと思っていろいろ調べている時にですね、谷川俊太郎さんとの対談記事を見つけまして、でそこでまさにその、僕が昨日引用した歌、いつも何度でもの歌詞についての言及があって、で、それがですね、この質的な経験を大事にする、要するに目に見えないもの、数字で測れないもの、それらを大事にするっていうことの話にかなり深く通ずるなと思いましたんで、今日はその記事を引用したりとか、まあ、あともともと僕は昨日 X で投稿した文章もちょっと読みながら、より深めていきたいなと思います。まずは昨日僕が投稿した長文の、ポストを、読みたいと思います。目に見えないもの、もっと言えば測れないものにこそ人間的な充足、愛、つながり、高揚感、安心感、それらの類の感覚や感情がたくさん詰まっていると思います。それは数値で測れる量の良し悪しではなく、大体不可能な質の豊かさに目を向けるということです。例えば大切な人と一緒にカフェに入って楽しく話したり、悩みを共有したり、今度一緒に海外行こうと予定を立てたり、そういう時間というのは質的にとても豊かであり、決して他の何かと比較できるようなものではないわけです。もし仮にそのような時間を過ごした後、そのカフェで過ごした時間は他のどこかで過ごす時間よりも価値があると言えるものでしたかと問われたとしても、それには答えることができません。なぜならそんな尺度で大切な人との時間を計っていないからです。むしろ全くもって愚問ですと返すのが質的な態度だということです。そもそも目に見えるもの、もっと言えば測れるものに価値を置きすぎてしまうと必ず限界を迎えてしまいます。なぜかといえば、測れるということは他の何かと比較できてしまうからです。もちろん比較によって分かることもたくさんありますが、比較に入った瞬間、質的な側面が視界から消えてしまうのです。人生の豊かさとは測った数値の大きさにあるのではなく、むしろ測ることを拒絶したくなるような、どんな物差しもあてがうことのできない質の経験の中にこそ感じ取れるものだということです、ということで、まあ、ちょっとまずはこのポストについてもう少し深掘りしてみようかなと思うんですけれども、途中で具体例を出しましたが、例えばその大切な人と一緒にカフェ入って楽しく話したりとか、悩み共有したりとか、今度一緒に海外行こうねみたいな、そういう時間って何より素晴らしいのかとか、何より素晴らしくないのかなんていうのは、到底測れるものではない、というかその比較の土俵にないと思うんですよ。だからそのね、カフェでの時間と、じゃあ分かんない、恋人と過ごした時間と、親と過ごした時間と、どれが一番素晴らしいんですかみたいなことじゃないわけですよね。だからそれはそれで楽しかったりするし、まあ、逆に今回はその楽しい時間っていうのを例に出しましたけれども、例えば誰かとのお別れだったりとか、うまくいかないとか、挫折の経験だったりとか、まあ、そういうのも、その時は苦しかったりするかもしれませんが、それによって何か自分のこう大きな気づきがあったりとか、何かそうですね、内省が深まって、よし次に行ってみようっていうふうに思えたりとかっていうのも質的にすごく豊かで、だからそうだな、 よくインタビューとかで、まあ、スポーツ選手だったりなんか有名人に対して、これまでの挫折経験の中で、最も苦しかったのはとか、逆に言うと最も嬉しかった、あの、なんだろうな、じゃあ歌手とかにアーティストに今までのライブで一番嬉しかった楽しかった瞬間ってみたいなね、インタビューとかもありますけども、まあ、確かにね、それはなんか雑誌とか記事を作るためにはまあまあそういう質問もしなきゃっていうのはあるのかもしれないですけれども、あのやっぱね、僕はその何が一番かっていう、やっぱ その質問に結局その数値で測れる量的な観点がやっぱ出てるなと思うんですよ。だから例えば僕自身の経験で言えば、量で測ればね、あれですよ、例えば、ミシルとヒデの講演会は2回やりましたけど、約それぞれ70名の方が来てくれました、でそれはすごく僕は楽しかったし、でも緊張したし、でもやっぱあれはできてよかったなって思う経験なんですけれども、もっと遡れば、僕がこの、対話屋さんとしての活動のこう原点となるのは2022年にオンラインの対話コミュニティを、月額500円で3ヶ月限定でやったんですけれども、それは7人集まってくださって、だから数字で測れば、まあ、10倍なんですよ。その、まあ、やってる内容はちょっと違うっていうのはありますけども、じゃあその7名が集まってくれたオンラインの、対話のコミュニティと70名が集まってくれた、ミシェルとヒデの講演会、どっちが、価値があったんですかっていうのは、いやもうやっぱりここの投稿でも書きましたが、そんなもの愚問だっていうことですね。それはあの比較できないっていうことで、要するに数値として測ることが不可能ですっていうことなんですね。だからやっぱりその2022年の対話コミュニティで、でまだその時って YouTube もやってないし、対話会もやってないし、で自分のこの先がね、どういう展開になるのかも分かってない、泉谷先生との YouTube もやってない、武蔵野大学の授業のお手伝いとかもそういう話も全くない、どうなるんだろうみたいな時ですね。でそんな時にこう集まってくれた、僕の対話面白いねとかそういうものを信じてくれた人たちが、そこにね集ってくれたわけで、そこでこう本当に頻繁にこう対話してたんですよ。スタイフの非公開ライブ機能みたいなのがあって、その機能を使ってもう本当朝までね対話してた時もあったっすね。なんかもう夜中、まあ、もう朝5時じゃんみたいな時もあった気がしますね。じゃあその経験ともう一度ね、出しますと、じゃあその70名来ていただいての講演会での経験って、もうだから質的に全く違うから、あのどこをどうやったって比較ができない。そのじゃあ70名の講演会っていうのはやっぱりそれはそれだけの人数の方に集まっていただいて、僕とミシェルさんでマイク持って話すっていうのはやっぱりそれは、その規模だからこそ、自分は感じることのできた緊張感とか、だからこそ出てきた言葉とか、そういうのはありますし、まあやっぱね、僕はあのこれ前も話したかもしれないですけど、あのマイクに声が通るっていうのがなんかね、小学生ぐらいからずっと好きなんですよ。だからあの体育館で全校集会とかでなんかあの司会やったりとか代表挨拶したりとか、あとは放送委員会でなんか放送、なんかお昼の放送ですがやって、なんかそういうの好きなんですよね、ずっと。なんかそういう楽しさもあったし、でもやっぱこう、講演会のコンセプトは、あの生き方を対話的にとか、私の人生をどう生きるかという、まあ、そういうコンセプトでね2回やりましたけど、まあ、そのテーマについて深めていくっていうこと自体も面白かったし、でさらにはやっぱね、あの最後あの来てくださった方と一人一人、あの最後ねちょっとこのお菓子をお渡ししたりして、一人一人あの本当時間はたくさん取れなかったですけども、短い時間の中でもこう目を合わせてありがとうございますって言って、で中にはあのすごく、その動画だったり内容が励みになってますっていうふうに声かけてくださる方もいて、っていうのは本当に僕は嬉しいなと思って、でさらにはもうちょっといろいろ出てくるな、あのやっぱり講演会2回ともですね手伝ってくれた人たちがいて、まあ、要するに僕とミシェルさんだけで70名の講演会を回すなんていうのは到底無理なわけで、やっぱりそこにはあのいろんな準備や、まあ、いろんなアイデアを出してくれたりとか、あそういう、ね、時間をかけて、 気持ちをそこで持ってねやってくれた人たちがいたわけで、やっぱりそれっていうのは本当に豊かな経験だったなと思うんですね。で、話を戻すと、じゃあその数値的に人数という数値だったりとか、あるいはそのそこで動いたお金の、量ということで言えば、そりゃ、全然違うわけで、講演会の方が明らかに、人数も動いてるし、集まったお金、まあもちろんね、それにかかる予算もありますから、まあでも予算もめっちゃかかるわけですよ。じゃあ一方で、2022年のオンラインコミュニティはどうかって言ったら、そのお金的な量で言えばかなり、それと比較すると少ないわけですね。で、やっぱ量的に比較すると違うんですけれども、じゃあこれどっちの方が僕の、この活動の中において、価値があるんですかって言われたらね、やっぱりさっき投稿、X の投稿の中でもね書いてますけども、それは答えられないと。なぜならそんな尺度で測ってないっていう。で、むしろやっぱ僕は そういう質問っていうのは、まあもちろん文脈によるからね、状況とかにもよるけど、いやそんなの比較できないからっていうのがやっぱりありますね。この投稿の最後にも書いてありますけども、まあ、人生の豊かさとは測った数値の大きさにあるのではなく、むしろ測ることを拒絶したくなるような、だから測られたら嫌なんですよ。で、どんな物差しもあてがうことのできない質の経験の中にこそ感じ取れるものだっていうことで、だから僕のその対話コミュニティの経験と、講演会という経験に物差しなんて当ててくれるなと。どっちも僕にとっては大事な経験で、対話コミュニティで言えばまだまだ僕も本当に自分いけんのかな、大丈夫なのかなってもうふにふにしていたところ、そこに参加してくれたメンバーが、いやヒデさんならいけるよって背中を押してくれて、いやそれでもいやどうなんですかねみたいな感じでふにふにしてていやでもやってみるかみたいな感じで本当背中を押してくれたんですよ。だからそれがなければ今日まで続いてないしとか、まあ、講演会にしたってね2回ありましたけれども、やっぱりあれだけの人が僕とミシルさんのね、その二人の話を聞きたいと思って来てくれるんだっていう、それって本当にすごいことだなって、本当にありがたいことだなと思って、でそれがあったからこそやっぱり次もっていうのは、要するにもっとじゃあ YouTube の投稿もコツコツやっていこうっていうことだったり、対話会もコツコツやっていこうっていうことだったり、もう間もなく対話会もね30回目を迎えます、ミシルさんとやってる対話会は。でそうやって次につながってるんですよね。だからもう何度も言っちゃいますけども、それはどっちが価値があったかなんていうのは、全くもって愚問であって、もうそんなね問いがあったとしたら、そうじゃないと。両方ともに質的な豊かさがあって、でもっと中身を見ていけば、今みたいにその自信がなかった時に後押しをしてくれたっていうところもあるし、講演会の方で言えばさらに次へっていうことで後押ししてくれたっていう意味もあるし、両方ともとっても大事な経験だったっていうことですね。だからでも今話してて思いましたけどね、この同じ経験をしたとしても、もし仮に僕が量で測る量的な世界観にもし軸足を置いていたとしたら、もしかしたらそうだな、2022年の段階では月額500円でやっていたものが、講演会はね1人5000円とかね、だったかな、だから金額が上がった、やったとかね、人数も増えた、10倍になった、やったとか、そういう風に思っていたかもしれないですね。だからこれって、何を経験するかというよりは、その経験したものを自分がどう解釈するかっていうことが、まあ大事なわけですね。だからそうだな、この流れなんでね、僕がずっと思ってることをもう一つ共有すると、例えば YouTube も、まあ今、登録者数でいうと1万、4000人ぐらいだったのかな、もう間もなく1万5000人ぐらいいきますけれども、まあ、つまり再生回数もそれは初期と比べれば増えてくるわけですよ。でもね、僕いつになってもっていうのは、その一番最初の初期もそして今も変わらず、このなんて言うんだろう、その1再生の裏側に人がいるんだっていうことをねずっとね感じるんですよ。だからなんだろうな、それこそ僕個人チャンネルもね、やってまして、まあ、今上がってるもの以外にも実は昔結構 他にもね、いろいろ何本か上げていた動画があるんですけど、最初ってやっぱね、それは、10再生20再生とかだし、でもね、なんかその裏には必ず見てる人がいるっていうことを、やっぱそのなんだろう、だから数字の量じゃないんですよ、僕にとっては。裏に人がいるっていう、だからそうだな、いわゆる量的な世界観で生きていると、まあ YouTuber さんとかもね、もしかしたらそのまあそれをね、なりわいにしてると、まあしょうがない部分もあると思いますけれども、やっぱり再生回数は取りたいということで、まあじゃあ仮に10万再生いった、やったってなったら、じゃあ次、2万再生だったら、うわこれはあの残念だとかなると思いますしね。だからまあまあ、あのそこを仕事にしている人たちっていうのは、それは言って仕方がない部分もあるかなと思うんですけれども、僕はそのまあ今こうしてありがたくね、こう見てくれる人増えてきましたけれども、例えばその何ちゃんでもこう再生数が伸びるものっていうのは、時たまこう1万再生いったりしますけども、伸びないものっていうのは、1000再生ぐらい、だったりするわけですよ。でもね、あのこれもうはっきりと僕は思うんですけども、1000ってすごいよなってまず思うしね。あのだからなんて言うんだろうな、やっぱそこの裏に人がいるっていう、だからこれがなんだろう、多分ね、数が増えれば増えるほどね、感覚が鈍ってくると思うんですよ。その要するにコンスタントに3000、4000とか、まあ大体3000ぐらいは行くのかな。そうするとさ、その1000再生って、わなんか少なみたいな、量的な世界観に軸足を置いてると、1000再生って少ない、むしろあんまり伸びなかった、評価の低かった動画だっていう風に、量で測る世界観にいると、そうなると思うんですね。ただ僕はね、そこが、そうじゃなくてね、もうこれ何度も言っちゃうけど、それを見てくれた人がこの世界にいるっていうのをね、ずっと思ってるんですよ。だから別に1000再生だろうが100再生だろうが、それは1再生だろうがね。だからあのこれ前も話しましたけどね、あのこのスタイフを始めた時っていうのは、もちろんゼロフォロワーからのスタートなんで、最初の頃の収録っていうのは、あの0再生1再生、だんだん増えてきても2再生、5再生とか、そのくらいなんですよ。でもね、僕はやっぱ当時からずっと思ってたのは、5再生ってことはさ、やっぱさ、世界のどこかで自分のこの話を、5人は最後まで聞いてくれたか、それは分かんないけど、5人はクリックしたんだっていうことで、そこに少なくとも、人生の時間を、そこにね、使ってくれたというかね、それを聞こうと思ってくれて、で聞いてくれていたんだっていうのは、やっぱ当時からずっと変わらないので、だから何でしょうね、この再生数が少なくて残念とか、伸びてね、やったみたいな、こと、なんかそういうことじゃなくってね、裏に人がいるっていう、その数字になってるけど、1000再生なら1000再生、3000なら3000、1万なら1万で数字になってるけど、そこの裏にはその動画を、まあ家なりで電車なり、どっかね、あのカフェなりで見てくれてる人がいるっていう、やっぱここに僕はね、すごくこう、なんだろうな、このポストにも書きましたけど、人間的な充足、愛、つながり、高揚感、安心感、そういうそれらの類の、まあ、要するにこう測れないものですね。それらの類のものをやっぱ感じますね。ちょっと何をと思ったんだっけな。まあまあ、でもちょっとすみません、ここまでいろいろ話しましたけれど、まずまあこの今回の投稿で言ってるところっていうのは、この数値で測れるこの量の良し悪しではなくって、大体不可能な質の豊かさに目を向けるっていうこと、やっぱりこれ大事だなと思います。まあ一つ補足しておけば、僕はじゃあかといって測れるもの、数字になるものに全部価値がないとか、そういう極論では全くなくて、まあ当然ですね、今のこの社会で、経済社会の中で生きる、特に僕はこうして個人事業主で、発信活動をして、自分の対話を届けるということになってくれば、数字なんて、もう全く関係ないとか、お金を稼ぐかどうかなんていうのは全く関係ないなんてことは全然ないわけで、やっぱりここの両輪をどうやって両立させていくか、つまりこの測れないもの、 いわばこの質的な観点をしっかりそこに軸足を置きながらも、数値で測れる量の部分、ここをだ使われるんじゃなくて自分が使うっていうことですね。だからその量に飲まれるんじゃなくて、数値で測れるものに飲まれちゃうんじゃなくて、自分がむしろ、そっちをこう道具として使うっていう、主体的に使っていくっていうことがとっても大事だなと思うんで、まあ、だからさっき YouTube の再生数の話もしましたし、スタイフの再生数の話もしましたし、やっぱりね、そういうのは自分も、チェックはするんですよ。この動画どれくらいの人に、届いたのかなとか、この放送どれくらいの人に聞いてもらえたのかなとか、特にこのスタイフっていうのはこの基本的にタイトルでね、開くかどうかっていうのを決めると思うんで、あ、こういうタイトルにすると聞いてもらいやすいんだなとか、まあそれがね、あまりにも釣りタイトルじゃね、よろしくないと思いますけども、でもなんかそのタイトルってさ、難しいわけですよ。このだって今何分だ、もう20分ぐらい話してんだ。この20分話したこれをどうやって、マックスで、ね、確か40文字かな、スタイフ。この40文字にタイトルつけるってめちゃくちゃやっぱ難しくって。で、やっぱり僕は、必要な人にこのね、こういう話を届けられたら、つまり、23歳、4歳ぐらいの頃の僕っていうのはもう明らかに、目で見えるもの、測れるものに価値を置いていたから、だから苦しかったし、でもそんな当時の僕に届けられたらいいなって思うわけで、でもそのためにはやっぱタイトルも工夫したりとか、届けるっていうところの工夫はしたいわけですね。で、まあそれによって僕の活動も成り立っているわけだし、でももし僕がこれで、お金をいただくことができないということになった時には、僕はこの活動はもうストップせざるを得なくなると。まあそうすると、そのね、当時の23歳4歳頃の僕に届けるっていう、あの頃の僕に届けるって、それはもうできなくなってしまうわけで、だから質的な観点だけを重視して他はもう全部いらないんだみたいなことではないよなと思いますね。もちろんその生き方によってはね、それこそ俳優の東出さんとかね、山にこもって、漁をしてとか、そういうことでなんかね暮らしてましたけど、まあ、わかんないけど、仮にね、そういう自然の中行ってとか、やったらね、なんか自給自足で生きていけるとかあるのかもしれないですけど、まあ一旦今の僕がやっている生き方っていうのは、この経済の中で生きるっていうことなんでね、お金は必要だし、だからやっぱ、どっちかだけじゃないっていうことですね。まあただ、どうしても目で、見えるもの、目に見えるもの、測定可能なもの、数字、そういうものが価値を持ちすぎてるっていうのは、この今現代社会の中であまりにもそっちが価値を持ちすぎてしまっているから、だからやっぱり、そのバランスっていうのは、まだ気づかぬうちにそっちに体重かけすぎないようにっていうのは、大事なところなんだろうなと思います。だから、さっき言った、5、6年、7、8年ぐらい前の僕はやっぱ、ね、年収1000万いくぞとか、タワマン住むぞとか、なんかね、そういうね、測れるものですよね。いい車乗るぞとか。だから、まあでも、そういうこっちゃないっていうね。そういうのに目標を立てて、そこを追いかけていって、質的な充足感っていうのは、まあ全く持ってないっていうことですね。で、すいません、ちょっとこのポストのことはこの辺にしまして、でね、昨日この投稿した後になんかふと千と千尋の神隠しの主題歌のいつも何度でもっていう、呼んでいる胸のっていうので入るやつですね、なんかそれ聞きたくなって、なんか不意に聞いてたんですよ、何の気なしにというか。で、なんかもうやっぱこれ前もそうだったんですけども、この歌本当に僕はね、もうグッとくるポイントがもういくつもあって、でまた昨日ね、それでベッドの上で聞いてて、もうなんかもう涙止まなくなっちゃって、もうブワーッと溢れてきて、っていう時間があったんですけれども、その歌の歌詞の中に、今言ったこの質的な観点の大切さっていうのを見事にこう表現していた、箇所がありまして、たまたま見つけたんですよ、その昨日をその長文投稿して、でその後にその曲を聞いてたら、わあ、ここじゃんと思って、で、まあ、それがどんな歌詞かというとですね、これだ。あ、ちょっと待ってください。悲しみの数を言い尽くすより、同じ唇でそっと歌おうっていう。 うん、悲しみの数を言い尽くすより、同じ唇でそっと歌おうですね。まあ、この引用文に書いてますけども、ここでその例えばね、こういう風な方向性もあったと思うんですよ。それ何かっていうと、その悲しみの数を言い尽くすより、嬉しさの数を、たくさん、歌おうとかね、例えば。でもそうは言ってないっていうところ、つまり数じゃないんだっていうことですね、ここで。僕はそう解釈しました。いろんな解釈があると思いますけども、悲しみの数を言い尽くす、ああもうこれも悲しかった、あれもこれもあれもこれもっていう風に言い尽くすんじゃなくって、その言い尽くしていた唇で、その口でそっと歌おうっていう。でこれは僕は本当にこうグッときたのは、なんでかっていうと、この同じ唇でそっと歌おうっていうのは、そこにはなんて言うんでしょうね、その嘆いちゃいけないとか、嬉しいとは言っちゃいけないとか、悲しいと言っちゃいけないとか、逆になんだろう、いいことをたくさん見つけようとか、そんなこと言ってないんです。そっと歌おうとしか言ってないっていう。だからここには比較も優劣も存在しないっていう。ただ、ただただそっと歌うと。だからそれが、ああ、もう本当に今日は辛かったなっていう歌になるのかもしれないし、もしくは、わかんない、じゃあ子供がね、なんかその幼稚園の発表会とかですごく、自分らしく何かを表現していて、ああ嬉しいなって、そういう何か愛の気持ちをねそっと歌うのかもしれないし、うん、だからこれっていうのは、まあさっき僕言いましたけども、その測れるものでは全くなくって、測れないもの、質的な方ですよね。だからまあこれが本当に僕はグッとくるなというか、まあ、この引用ポストにも書いたんですけども、言葉にするのが野暮に感じられるほどの感動がありましたということで、まあ、感じたことはねいっぱいあったんですけど、なんかこれね言葉にすればするほどなんかすげえ野暮だなと思って、でもこの皆さんには、僕の X フォローしてくれてる皆さんにはこういういいものがあったよっていうのはやっぱ共有したいなと思って、まあ、それで投稿したわけですけど、でもなんかここで僕がどう感じた、ああ感じたみたいなのって、なんかこう言葉にすればするほどね、なんかこの歌詞の良さっていうのが、うん、失われていくような感じもして、この同じ唇でそっと歌おうっていう、うん、そこに広がってるすごく広大な解釈、その人それなりの受け取り方っていうものがたくさんあるわけで、うん、だからその同じ唇でそっと歌おうということを言われた時に、あなたはどう感じますかっていうのって、どうですか、同じ唇でそっと歌おうと、悲しみの数を言い尽くすんじゃなくって、その唇でそっと歌おうって言われた時に、何が思い浮かびますかっていうのは、これは本当に千差万別で一人一人全く違うと思うんですね。まあまあ、そもそも 詩とかね、歌とかってまあそういうものだと思うんですけど、中でも僕はこれ本当に秀逸な歌詞というか、秀逸な言い回しというか、だからそうそう、僕がここで引用ポストした時に、あまりにも、そのね感じたことを書きすぎるって、なんか、その解釈のね幅を狭めることにもなるし、まあなんなら僕自身も、そのこう感じた感じたっていうのをこう言葉にするとね、それはそれでちょっとこう固定化されるような感じもあって、だからね、この投稿っていうのはちょっと悩んだんですよ。書いては消して、書いては消して、みたいな。で、最終的に僕は書いたのは、ここに僕はとても、なんというか、グッときたというか、言葉にするのが野暮に感じられるほどの感動がありました。まあ、ここがもう、ギリギリできる表現だなっていう。まあ、感動したっていうのは、まあ、間違いなく感動したので。まあ、ということでね、まあ、こんな流れがありまして、で、その、この作詞をされた、賀来和歌子さんという作詞家であり、まあ、詩人であるこの方のことをちょっといろいろ調べて、いたんですけれども、でそうしたらたまたま、谷川俊太郎さんとの対談記事を、見つけまして、これ対談記事だからな、これ読むとね、僕の声だけだとちょっと共有が難しいかもしれないですけど、ちょっと工夫して読みたいと思います。どっから読もうかな。まあちょっと 記事自体面白いんでね、あの概要欄にリンク貼っておくんで、もし気になる方はあの全部ちょっとあの上から下まで読んでみてください。まあ、今回のちょっと収録ではあのもう少しちょっと抜粋して、読みたいなと思います。まあ、ざっとまとめると、これあのテーマはね、この対談のテーマ第1回体で知る世界っていうね、テーマがついてますけれども、最初にインタビュアーの方がですね、コンピューター、 これちなみにね、記事はね、2005年の記事かな、結構前です、21年ぐらい前か。で、まあ、そのコンピューターと人間が使う言葉っていうところの、ね、最初の対比みたいなところで、インタビュアーの方が、確かに明晰な頭脳を持ってたくさんの言葉を聞き入れたとしても、ただ一つの風に触れることや、風ってねピューピュー吹く風ね、風に触れることや、病気で寝込んだりする経験には簡単に負けてしまうような気がしますね、というところから入ってますね。まあ、そのコンピューターというものと人間のこう体が経験するものっていうことですね。で、賀来さんがこの記事、これ面白いですねと、私たちは体を通して現実を向かい合っている。谷川さんが、人間は物を感じたり考えたりして、そこからいくらでも抽象的なところに行けるわけでしょ。そして難解な哲学やなんかをいろいろとやるんだけども、若い頃はそれが頭だけでできてるって僕は思いがちだったんです。知性というのは頭だけであると。だけどやっぱり体がないと、この自分が生きている世界を感じることができないと思うんです。で、賀来さんもあの関われないですよねと。で、谷川さんがそうそう関われないよねと。すべてのものに体が関わってるんだということは意外に見落とされるような気がするんですと谷川さんが言ってまして、続けて、朝目覚めた時に青空があるとすごくいいというというある心の状態を、例えば詩に書く時も青空が見えなきゃ書けないわけだよね。それから周りの物音も聞こえなきゃなんないだろうし、コンピューターには感覚器官がないから世界とのつながりを感じることは無理だということだと思うんです。僕は近頃感じるんだけど、詩を書くときは普段意識してる頭の中からじゃなくって、自分のもっと下の方から足かなんかを伝わって言葉が出てくるような気がするよ。意識かということに体が関わっているんだろうね。ところで、賀来さんの書いた詩にいつも何度でもという歌があるけど、ということで、ここから、千と千尋の神隠しの主題歌、あの僕が引用した、いつも何度でもの話に入っていきます。で、谷川さんがですね、あの詩で一番気になるのがゼロになる体という言葉なんですと。実際に、ちょっと待ってね、いつも何度でものちょっと歌詞を、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これか、これ2回出てくるんですね。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませるですね。そうか、さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませるっていうところで出てくるのと、まあ、この後も読むと、生きている不思議、死んでいく不思議、花も風も街もみんな同じっていうところがまず、一つで、もう一つが、始まりの朝の静かな窓、ゼロになる体満たされてゆけっていうことでね、このゼロになる体、これはね、僕もね、あのこの歌をじっくり味わった時には非常にインパクトのある言葉だなと思って、で、特にやっぱりこう母が亡くなったり父が亡くなったりするところの経験を、まあそこが自然と想起されたんですけれども、なんかね、やっぱね、あのこれは全然後ろ向きな意味じゃなくって、枯れてくんですよね、体が。 だからその中、うん、人間の体内にあったいろんな生きていったものが死んでいって、こうスーッと、うん、まあ水分そういうものも引いていって、さーっと引いていく感じで、だからそういうものを僕は想起したんですよね、このゼロになる体っていうのは。まあ、ただこれは決して、うん、その亡くなる時にだけ起こるようなことでもなく、なんか例えばそうだな、それこそ僕はまだ生きていて、大切な人を亡くしたという経験をした時に、ある種このまあ残されたというか、なんだろうな、その死別というのを経験した人たちの中にもそういうものっていうのはなんか起きる感じもして、うん、ゼロになっていくっていう、だからいろんなこう頭的なものとかそういうものの関与が減っていく感じっていうんですかね、うん、っていうのをすみませんちょっとこう僕も思ったんですけれど、記事に戻りますとね、谷川さんがあの詩で一番気になるのがゼロになる体という言葉なんですと。僕はあのゼロになる体という言い方そのものがなんだかわけわかんない、だけどすごく気になるんだよと。角さんはあの言葉の前後を泣きながら書いたんだってと、で角さんが泣きながらというよりは勝手に涙が出てきて、自分でもこれは普通じゃないぞと思いながら書きましたね。あの詩のさよならの時のの部分に差し掛かったら出てきたんですよ、だらだらと涙が、で言うとさよならの時の静かな胸のところですね。ゼロになる体が耳を澄ませのところで、どこまで読んだっけ、で賀来さんが感情とかその時考えてることとは全く無関係にと。だからこれ泣きながらね、涙が出ながら書いたんだっていうことで、で賀来さんが、俊太郎さんにはそういうことありますと聞いて、谷川さんもありますと、賀来さんが勝手に体が反応することがあるんですかと、谷川さんが僕の場合は少し違って、単に体が反応するのではなくて自分の言葉に自分で感動して、というようなところがあるのかもしれないなと。ゼロになる体は前から持ってた言葉なの、それとも書いてる時に湧き出た言葉なのと。賀来さんが湧き出たといえば湧き出たんですけれども、これまで自分が 体と付き合ってきた期間の中でフレーズとして蓄積されていたんだと思います。詩を書いている間の感覚がニュートラルになった時ですねと。谷川さん、そういう解釈だと割とわかるんだけど、それだけじゃないような気がするんですよと。賀来さん、さっきの意識下に体が関わっているという話ともつながると思うんですが、さよならの時の部分で涙が止まらなくなったのは、今思うとすごく大きなものとつながったことの表れだったような気がするんです。つまりそういう意識状態になった時に手にした言葉がゼロになる体だったのかなという気がするんです。アイデアとかひらめきみたいなものというのは大きなものとのつながりの中で生まれてくるんだというふうに私は思っています。谷川さん、大きなものとのつながりというのは理性ではできないですよねと。意識下のものでないとつながれないんだと思うと。すべてを秩序づけて整理して切り離して理解してという今の時代と全然逆の方向ですよね、きっと。多分詩っていうのはそういう働きを持ってるんだねと、まあ、ここら辺でいいかな。うんうん、ちょっとまだ続きもありますけれども、いや今回のやっぱこれ詩また対談を読んで改めて思いましたけど、ここに書いてることがこうまさに質的な観点の話だなと。でさらに、今ちょっと前に言ったこの賀来さんが、ここでおっしゃってた、すごく大きなものとつながったことの表れだと、その涙が止まらなくなったのはっていう。でこのすごく大きなものっていうのはこれまたいろんな解釈ができるなと思うんですよ。で多分これは言葉に多分なりきらないところていうか、多分言葉にしたらそれはすごく大きなものとは別のものになってしまうっていうぐらいのことだなとは思うんですけれども、まあ、そんな中でもそのすごく大きなものを捕まえに行く一つの手がかりとして、僕がこう想起するっていうのは大きな流れ運命、 魂とかそういうことなんですよね。これ直近でクライアントさんの相談に乗ってる時にたまたまふわっと出てきたんですけど、運命の川みたいなものがこう流れていて、でそれっていうのは自分の人生にとかっていうよりはもっともっと大きな大きな流れで、それは時代とかこの人類とか、もっと言えば自然とか、さらに言えばこの地球とか、もっと拡大すれば宇宙とか、そういう話になってきますけれども、そういう歴史の中に僕たちはいるんだっていうこと、これまでもあればこれからもあるし、だから理性では到底測れないところにいる。つまりその川の中に入ってね、どれだけこうそのね、川上から川下にこう流れる中で、ね、頑張ってこうね泳いで、上の方に泳ごうとしたってね、限界があるわけで、やっぱりこの流れっていうものには逆らえなさもあるんですよね。それはこう悪い意味じゃなくって、やっぱりこう時代は進んでいくので、一人の人間がどうこうしようって言ったって止まらないものは止まらない。例えば今で現代で分かりやすく言えばこの AI の台頭とかっていうのは、うん、AI による何かこう不都合、うん、いろんな問題あると思うんですよ。最近だと、わ、誰だったかな、海外の有名な、あ、テイラー・スウィフトだったっけな、自分の声の著作権、ちょっと違ったらすいません、でもね、そう、声の著作権をこの申請したっていうこのニュースははっきり見たんですよ。確かテイラー・スウィフトだったような気がするんですけども、まあそういう有名人がね、そういう、要するに自分の声を複製されないようにとかね、まあそういうことで、まあ大変ですよね、そういう人たちも。だからまあ、AI 反対って思う人たちもいるかもしれないですけども、もうこればっかりは一人の人間が、いや、なんなら100人、200人、1000人、1万人が、やめろと叫んだって、やっぱこの一方で便利になっているし、それによっていいものもたくさん生まれてきているという、こういう時代の流れの中で、これはもう不可逆、もうどうしたって戻ることができない。まあ、インターネットもそうですよね。今でこそこうして普通に使ってますし、スマホっていうのもそうですしね。だってね、僕も高校時代とかからスマホ持ち始めましたけども、その時思い返せばね、まだガラケーっていうのもあってね、まあ中にはいやガラケーでいいでしょみたいな人たちもねいましたけど、でもまあ時代が経てばこうどんどんどんどん普及していって、まあこれらのことっていうのはまあどうしたってこう巻き戻せないしね、ここまで来たら止まらないんですよね。でだからこのちょっとまあ具体的にしすぎると、またこれまたこの賀来さんがおっしゃるすごく大きなものっていうのと、ちょっとかけ離れちゃう気がするので、ちょっとこの辺に しときますけれども、やっぱりこのすごく大きなものっていうのは、だからね、まあちょっとまた思い浮かんだ、また別の観点で言えば、やっぱりこの、今ね、僕たちはこの有限の生を生きてますけど、おぎゃーと生まれてね死ぬ時まで、でこれね、泉谷先生と YouTube の撮影だったかなの中で先生が言っててね、いや本当にそうだなっていうことで深く納得したんですけども、その用意どんで、用意スタートで、人生が始まって、はいゴールテープ切りました、はいカットで終了っていうことじゃないんだよねっていうことを話していて、なるほどなと、確かになと思いましてね。まあその死ぬっていうことはどういうことなのかっていうのは、まあどこまで行ったって解明はできないですし、まあ例えば臨死体験して戻ってきましたみたいなね人たちの言葉もあるけれども、結局戻ってきた人たちの言葉でしかないので、次の世界に行った人たちの言葉を僕たちは生で触れることは絶対にできないわけですよね。だしそもそも次の世界があるのかどうかなんていうことも分かんないし、だからそういう何かね、まあいたこさんとかね、まあそうやってこう下ろせる人たちとかっていうのも、まあこれもね、それどう信じるかっていうのは人次第、その人次第だと思いますけどもね、まあそれも、まあ仮にそういうことが本当にあったとしても、下ろしてるっていうことで言えばね、その本人の言葉ではないし、だしもっと言えば自分がその世界に行った時にどうなのかっていうのは分かんないわけですよね。自分自身がどうなのかっていうのは。で、まあもっと言えばそのね、死んだ時 いろんな体の機能が失われて、まあ、要するに脳の機能も止まった時っていうのは、まあ、言葉も思考も全てストップするわけなんで、でなると、まあ、そもそも死とは何なのかとか、死んだ時にどう感じるのかみたいなことは、まあ、さっぱりわからないと、まあ、そういうことで今この世界があるわけでって考えると、確かに生まれて死ぬまでを有限の生として、で、まあ、用意どんで、はい、ここで終わりっていうことじゃなくて、もっともっと僕たちには知り得ない大きな大きな川の流れがあって、だからまあある意味そこの中に飛び込んでいくのかもしれないしね、まあこれは分かんないけれど、でもなんだろうな、世界には不思議なことがねたくさん、まあそれこそ前も話しましたけどね、母が亡くなった時に、亡くなった瞬間に部屋に飾っていたいろんな飾り物がバーッと落ちるみたいな、いやその入院してから2週間一度もそのガムテープ剥がれなかったのに、そのいや死んで間もなくバラバラって剥がれるみたいなのって、まあなんか起きてるよなとは思うんですよ。もういや偶然なのかもしれないけどね、でもなんかそのよくわかんないけどすごく大きなもの、人間が共通して持っている普遍性、何か、まあ、だから言葉にはできないですね。だしまあ言葉にしないからこそ、そのすごく大きなものっていうのはすごく大きなものとしてあるのかもなと思いますしね。ただ僕はそういうものをこうね、なんか覗きに行きたいなとか、見てみたいなという、そういう好奇心って言えばいいのかな、そういうものも湧いてくるから思わずこう言葉にはしたくなるんですけれども、まあここもバランスなのかな、その質的なものと量的なもののバランスっていう話をさっきしましたけども、全部言葉にすりゃいいってもんではないけれども、まあ、かといって言葉にならない領域を言葉にならないままで留めておい、全てそういうふうに留めておくっていうのもなんかそういうわけでもない気もして、捕まえに行きたいっていう、何かそこを表現してみたいっていう気持ちが、まあだからそれがね、アート、まあ、絵だったり詩だったり音楽だったり、まあ、そういうものだと思うんですけれど、僕はまあ対話、もっと言えばこの言葉という世界を活動の中心にしているから、まあ、だからこういう特にこのスタイフとかだとね、自分一人でバーッと話せるから、特にこういうところでは言葉にしたいなとは思うんですけれども、まあ今ちょっと現時点で、ちょっとまあこれ以上ちょっと頭に浮かんでること話しすぎてもうなんか止まんなくなりそうなんで、まあ一旦この辺にしておきますけれども、まあその質的な世界を生きるっていうのはやっぱりこのすごく大きなものとのつながりを感じつつね、生きていくことなんじゃないかなと思いますね。だから冒頭の方で、対話コミュニティと、講演会のねところを比較して話に出しましたけれどね、あれなんていうのはまさにこう今振り返ってみれば自分のこう魂の輪郭がはっきりしてきてね、当時2021年ぐらいからね、で自分はこういう方向性に進みたかったのかっていうことがその時はっきりとこう分かってきて、でもはっきりと分かってきたけど今ほどはっきりもしてないし、まあ、まだまだこの彫刻していく途中なんでしょうから、まあでも当時っていうのはその中でもこうあってこう一筋の光がこう見えてきて、という流れに、そういうだからすごく大きなもの大きな流れに入ったんですよね。だからそこからの人生、2021年頃から、まあ、もう少し手前で言えば2020年に会社を辞めてますけども、あの辺からね、明確にね、僕の人生の流れっていうのはもう大きく変わって、だから、これは前言いましたけどね、毎年、まさかこんなことになるなんてって、いい意味でね、まさかこんなことになるなんてのも連続なんですよね。だからまさか泉谷先生と YouTube やるなんて、まさかミシルさんと一緒にここまで YouTube やるなんてとか、講演会やることになるなんてとか、そういうことが去年では想定していなかったことが今年起きてっていうことが、もう何年もずっとこう続いてきてるので、これってだからなんだろうな、目標を立ててるわけじゃない、その泉谷先生と YouTube やれるようになろうとか決めてたわけじゃないし、でもじゃあなんで泉谷先生と YouTube やる流れになったかって言ったら、ミシェルさんと YouTube やっていたっていうのは一つ大きくありますし、さらに言えば先生の、アートの講座に参加したことがきっかけだったりもするし、とか、だからそういうのってね、なんでしょうね、自分でこうコントロールして、 目標を立てて逆算して、スキルを身につけて、っていうことでやってないんですよね。だから、なんでしょうね。まあだからすごく大きなものっていう賀来さんの言葉を、やっぱ僕なりに言い換えてみれば、そうだな、流れを信じるっていうことなのか、その大きな流れの方がしっくりくるのかな。まあ運命っていうものもあるのかな。だからね、今年ね、僕はエマを描いたんですよ。で、神社にはこうなんか描けるやつね、そこに僕書いた言葉があって2つあるんですよ。それが運命を愛するっていうことと偶然を愛するっていうことですね。まだこれ別にあえて言葉にする必要もあるのかどうかっていうのはね、今思うとね。でもまあ今年の1月とかだったかな。でその時ふっと出てきたのがそういうことで、だからこうますますそういう運命や偶然というものにこう身を開く、要するにこう自分の理性とかそういうもので、コントロールしようとするのではなくって、その運命の川の流れに入っていくっていう、なんかそんなようなことを思いましたね。でもこれは決して、ただ流れに従うっていう受動的な態度では全くなくって、やっぱりその川に入るんだけれども、でも自分という主体っていうのは失わないっていう、そうだな、だからまあ言葉にするならば、まあ一家こんなもんでっていう、そのなんかこうすごく、すごく消極的な、ものではないっていうことですね。でもかといって自分がもうこうするんだ、ああするんだ、何になるんだ、こういう理想を叶えるんだみたいな、そういうことじゃないんですよね。だからここの絶妙なバランスっていうのは、非常にこうなんでしょうね、またねこう時代が変わればきっとそのバランスを取るのも難しいなっていう瞬間もあるでしょうし、もしかしたら僕もね結婚したり子供が生まれたりしたらまたいろいろこう悩んだりバランスが難しくなる時もあるんでしょうけれども、まあ常にそういう、綱渡りっていうとちょっと危険ななんか匂いがするなんかあれなんですけども、イメージで言うと、まあ、それぐらいの繊細なことをしてるっていう意味ね、あの綱渡り的な危険なことをしてますっていうよりはなんか綱渡りしてるぐらいの感覚で、そのバランスっていうものをこう取ってるような感じもするし、でもなんつんだ、いやこれやっぱ言葉にするってのは難しいんだよな。そうだな、ちょっとお腹空いてきましたお腹空いてきたんでちょっともうちょい話したいこともあったんですけども、この辺に しようかなと思います。いろいろ概要欄にリンクを貼ってますね。今日話した、まあ、あの記事とか僕の X とか貼っておきますんで、よかったら覗いてみてください。はい、ということで、お知らせとしてはですね、あべなんか髪の毛入った、あわ、なんか口の中髪の毛入った、ちょっとすいません。お知らせとしては、ミシルド・ヒデの対話会6月会は満席になりまして、対話屋さんの対話会6月14日こちらはですね今1名お申し込みがあって、あと2枠空いておりますので、興味ある方は概要欄のリンク覗いてみてください。あとですね、対話プログラム次の募集は5月のちょっと決め始めてるんですけど、5月の、23日土曜日にしようかなと思ってます。ちょっと前後するかもしれませんが、その辺かなという感じでおります。で今回は限定2名の募集になりますんで、で毎回ね、ここもう直近何回かすぐに埋まってますので、まあ、今回もどうなるか分かんないですけれども、それなりに早く埋まる可能性が高いと思いますんで、事前に、なんだ、 あの応募フォームの内容とか準備していただいた方が、まあ、今このタイミングで受けたいという方はそういう方がいいのかなと思います。あの、まあ、またゆくゆく公式 LINE とかでもあのそれも含めてお知らせ出しますので、登録してお待ちください。で、あとは泉谷先生の出版20周年記念イベントが今年の10月18日にありまして、東京広で開催します。で、まあ、中身はですね、YouTube メンバーと泉谷先生がこう一緒に話す時間だから僕もちょっと前に出て話す時間もありますし、泉谷先生のトークセミナー、あの単体でのトークセミナーもありますし、最後には、先生のピアノのリサイタルがあると、まあ、生でピアノを聴くっていうのはなかなか僕はいい経験なんじゃないかなと思いますんで、ぜひですね、あの足を運んでいただけたらなと思います。当日は僕はもちろんあの弟もおそらくお手伝いで会場にいますので、来られた際にはあの来ましたっていうのを一言お声掛けいただけたら嬉しいです。そんなところかな。あとなんかあったかな。そんなところかな。はい、ということで、以上です。長い収録になりましたが聞いてくださってありがとうございました。以上です。バイバイ。